レントに入りまして、本日は再びヨハネによる福音書の御言葉に戻ってまいりました。新しいサイクルの中でヨハネによる福音書がこれから続いてまいりますが、すでに何度か見てきておりますけれども、今日のところにも出てくるファリサイ派の人々という人たちと、ユダヤ人たちと言われる人たちとが、特にイエス・キリストと激しくぶつかり合っている様子が見えてまいります。ユダヤ人たちという言い方は、実はこのヨハネによる福音書の特徴のある言い方であります。ユダヤ人というのはイスラエルの民のことでありますから、聖書の世界の人々は皆ユダヤ人になるはずです。しかし、ヨハネによる福音書では、特に権力者たちや、あるいは祭司など、いわゆるプロの聖職者たち、そして今日も登場してまいりますファリサイ派の人々と言われるような人たちを含んだ人のことをユダヤ人たちというふうに呼んでおります。少しその点を心の頭の隅に入れておいていただきながら、このヨハネによる福音書をお読みいただけると分かりやすくなると思います。で、その中の一つである、グループの一つでありますファリサイ派の人々、実は祭司とかレビ人というのは、いわばプロの宗教家であります。それから長老とか議員などというふうに出てくる人たちは、いわば社会的に非常に身分の高い人たちです。議員といいますのも、サンヘドリンとい こう議会のようなものがありまして、その議員であります。あるいは長老と言われるのは、私どもの教会の長老とは少し意味が違いまして、やはり社会的な、地位を持っている人たちのことです。それに対してファリサイ派の人たちとは、実はいわゆる普通の人たちなんです。一般の人たちです。しかし特別プロのそういう肩書きがあったりする人たちではない、一般庶民の人たちでありながら、そのファリサイ派と言われるグループの人々は、やはり特別なこう集まりを作ってました。ファリサイという言葉も長く聖書に親しんでいると馴染んでくるかもしれませんけど、初めて聖書を読むと一体これは何だろうかと思われると思います。実はファリサイ派というのは、分離するという言葉がファルーシームというんですけれども、分離する。こう、自分たちがこう旧約聖書に定められている神様から与えられた律法、掟を一生懸命厳格に忠実に守っていこうとする。で、それは、妥協的にこうルーズに、生きている人たちと混ざり合うことを嫌がるわけです。商売なんかをしておりますと、外国の人たち、異教の人たちと商売をしなくてはいけないことも出てくるわけです。で、律法の定めでは、そういう異教の人々や、あるいは偶像に関わることに接触したりすること、関わっていくことを良しとはしていないわけです。ですから、この自分たちはそういう俗的な、神様から見たら非常にこうルーズでですね、律法をきちんと守っていない、人々からは一線を引いて、自分たちは分離していく、あるいは自分たちが分離するのか向こうを分離するのかというところがありますけれども、いずれにしても分離するんです。 そして自分たちは厳格に本当に忠実に神様の掟を守って行こう、そういう人たちでした。他の福音書にもこのファリサイ派の人たちは出てまいります。そしてしばしばイエス・キリストと激しくぶつかり合っておりますので、聖書を読んでいきますと、ファリサイ派の人々はどうしても悪者になってしまいがちです。しかし実はこの後イエス様が十字架にかかり3日目によみがえって、その後ペンテコステで教会ができますね。初代教会ができた時にそのメンバーに加わった人たちの中には実はファリサイ派の人が多かったそうなんです。なぜか、基本的に真面目なのです。一生懸命に神様に従っていこうとする気持ちは間違いのないことでした。ただ彼らが教えられていたことや考えていたことは、神様から与えられた律法を守ることで、それが非常に形式的なものになってしまい、そしてそれを守らない人々を見下したり、こう切り捨てていく中で自分たちを維持しようとするところがあったものですから、どうしても悪者になってしまうところがあったわけです。しかし根は真面目なのです。本当に真面目な人たちだったと言ってよいと思うのです。新約聖書にたくさんの手紙を残しているパウロという指導者も、もともとはこのファリサイ派の一員でした。今日のところでファリサイ派の人たちがはっきりとイエス・キリストと対決姿勢を示して出てまいりました。今日のところは、生まれながら目の見えなかった人がイエス・キリストによってこう目が見えるようにされる奇跡をが起こった話であります。しかしこの出来事が起こったのが安息日と言われる日であったというのです。安息日、天地創造が7日間で行われたその最後の7日目、神はすべての創造の御業を終えて安息された。そして人も獣もすべてのものが安息するように定められた。それはただだらっと休めばいいということではなくて、神様に向き合い礼拝する日であったわけです。ですから日常の他のことはその日はやらない、やってはいけないということになるわけです。安息日はいつもの仕事はしない、働かない、神様のためにその日を取っておきましょう、そう定められておりました。ところがイエス・キリストがその目の見えない人に泥を唾でこうこねて、そしてそれをこの目に塗ってですね、さあシロアムの池に行って洗ってらっしゃい、たったそれだけのことですけれども、それは二つのいわば違反行為だとされたわけです。実はこの安息日、いろんなこう規定がありました。この聖書の時代には掟、律法と言われるものは2種類大きくあったのです。一つは聖文律法といって、巻物にちゃんと字で書かれている掟でした。一番有名なのは10回です。そして事細かにやっぱり決まってましたけれども、しかしそれでも足りないんです。今日のまさに安息日のことも、安息日を覚えてこれを聖としなさいって言われています。こういう場合はどうだろうか、ああいう場合はどうだろうか、いわばケースバイケース、その具体的な事例をこう考えたときに、律法の専門家である律法学者たちに問い合わせがいくわけです。先生、安息日ですけれども、家畜が穴に落ちてしまいました。ほっとくと死んでしまいます。引き上げていいでしょうか。引き上げたいんですけども。そういう問い合わせに対して、あなたの場合、この場合はこうしましょう、そうすれば掟の 範囲ですよ、これはやっぱりダメです、そういう細かい解釈がなされます。それが口伝律法、口伝、口で伝わっていく律法と言われました。それがしばらく後になって書き留められて、ミシュナーという書物として今でも残ってきています。それを挙げて見てみますと、安息日の規定については39項目記されています。39項目のこの決まり事が、定めが最低限のこととしてそこに記されておるのです。その中に例えば練り粉をこねるということがダメだとあるわけです。練り粉をこねるというのは、いわばパンを作るための作業のことです。安息日にはパンを作る、パンを焼いてはならないという規定があったわけです。働いてはならないという規定が、例えば主婦の場合はそういう形で適用されていたわけです。ここで主イエスが椿で土を練っていった、そして目に塗った、実はこれは律法に違反しているということになる。パンを練るのと土を練るのと一緒にするなどとは、あまりにもバカバカしいこじつけのように聞こえると思います。しかし練ってはいけない。それともう一つあります。お医者様がいわゆる治療行為をすることも労働ですから、目の見えない人の目を開けるという治癒行為、治療行為も労働として二重の違反行為としてみなされていくことになるわけです。こういうことをする人は神のもとから来た人ではないとファリサイ派の人々が言うのは、ある意味では当然のことでしょう。けれども主イエスはこのように安息日に行動されることによって、ご自身が律法とか掟の誠の意味をそこに明らかにしようとされたのです。形式的に形だけ守っていく、そういう形骸化が起こってくる中で、その律法が一体何を求めているのか、その誠の意味をそこに明らかにしようとしたと言えるでしょう。問題は安息日における律法違反ではなく、このようにしてまで目の見えない一人の人間に光を与え、目を開き見えるようにしてやったという事実です。これは単に生理的な癒しというよりも、それまでいつも見えないという不確かさの中で懸命に想像を巡らし、憶測や予断の中でしか生きてこれなかった、そういう意味で闇に閉ざされていた人間に光をもたらす出来事であった。ヨハネによる福音書はその事実を、目を開かれた側の立場から、目を開かれた者の立場から語っているのではないでしょうか。どうして見えるようになったのかという問いに対して、この人はありのままを答えます。自分の身にどういうことが起きたのか、その事実を答えます。もしかするとそのために自分も責め立てられ、咎めを受けるのではないかという恐れを感じたかもしれません。しかしそれにもかかわらず 彼は真実を語るのです。それは自分の語る言葉について責任を引き受ける姿であります。神の恵みの御業に預かったものとして、神の真実に生かされるものとして、彼も真実を、事実をありのまま語らざるを得なかったのです。それがこの後どのような事態を彼自身が引き受けなければならなくなるかということを了解した上でです。目が見えないときは、あれこれ余計な心配をしたり、不確かなまま憶測を交え、いわば推量で語っていたに過ぎない部分があったでしょう。しかし、今、目を開かれてからは、彼は見たまま、体験そのものを正直に語ることができるようになったのです。恐れずにそれを語ることができる自由さを獲得した。その自由こそ、責任を引き受ける人間として生きる恵みでありました。目が見えるようになるということは、同時に心も開かれるということでもあったのです。しかし、そこで今度は彼自身について問われることになるということを見過ごすわけにはいかないのです。お前の目を開けてくれたその人をお前はどのように思うのかとの鋭い問いが彼に向けられます。恵みの体験は、ただ恵まれたことを喜ぶだけで終わるのではないのです。沖縄のことわざに、食べさせてくれるものが主という言葉があるそうです。食べさせてくれるものが主、主人の主ですね、主。食べさせてもらうということだけで終わらないということです。食べさせてくれるものに対して、自分をどのような立場に見出すのか、答えねばならないのです。生かし、養ってくれるものへの信頼と服従が語られるのです。自由にされたものは、自由であるがゆえに応答していく、答えていく。そしてその答えたことによって、負わねばならない責任を引き受ける生き方をする。目を開けてくれた人をどう思うか。それは彼の上に起きた事柄を、彼がどう捉えたかを問う問いでもありました。ファリサイ派の人々をはじめ、これを突きつけてくる人々はすでに結論先にありきでありました。あの者は律法違反者だ。というすでに決定が出ている。そのすでにできている答えを言わせようとしている。強要しようとしているだけでありました。17節の言葉は、そこで人々は盲人であった人に再び言った。目を開けてくれたということだが、一体お前はあの人をどう思うのか。彼はあの方は預言者ですと言った。ここ直訳するとですね、彼を何者というか、何というか、と聞いている言葉です。マルコによる福音書の方に見てみますと、8章のところで同じように、盲人の目を主イエスが開けられる出来事があって、今日とそっくりです。目を開ける奇跡があって、その後、フィリポ・カイサリアというところに弟子たちと共に主イエスが移動されました。そこでイエス・キリストは弟子たちに、人々は私のことを何と言っているかと問われています。今日のヨハネによる福音書のここのところでは、 イエスに目を開けていただいた者が、イエスを敵視する者たちからまず問われる。目を開けられたこの人は、見えたままを語ることによって、見えるようにしてくださった方を誰というのか、主イエスを敵視する側からも、実は同時に主イエスご自身からも問われるのだ、ということを知っておかなければなりません。イエス・キリストは彼に、再び出会った時にあなたは人の子を信じるかと問いかけられます。人の子というのは、実は聖書の中では救い主のことを表すんです。あなたは人の子、救い主を信ずるか、そう問われました。それは主イエスを敵視する人々が、あの者を何者だというかと問われたことと実は同じ問いです。恵みを受けた者として、それにどう答えるのか。敵視する側からも、主イエスの側からも実は問われているのです。信仰ということは、ただ信じているということではありません。信仰において、自分を生かしてくださっているお方を何というかという問いの前に立つことでもあるのです。このお方こそ私の主であるということができて初めて本当に信じていると言えるのではないでしょうか。その言葉は口先だけの言葉ではなく、その言葉のゆえに追わねばならないことを引き受ける。責任を取る言葉として発せられていくものであります。私を生かしてくださっているお方が私の主なのです。こう言えるのでなくてはなりません。これが信仰告白なのです。イエスはキリストであると告白するというのはそのことなのです。この生まれながらに目の見えなかった人は、最初は預言者だと思いますと答えています。彼はそもそも癒されるときに、信仰のゆえに癒されたのではありませんでした。例えば、エリコの町の傍らで、イエス様、イエス様と大声で叫んで助けを求めて、でどうしてほしいのかって言ったら、見えるようにしてほしいのです。治してほしいのです。というやり取りをして癒される人も確かにいます。しかし、今日のこのヨハネの9章の人は違います。たまたま道端で、主イエスに出会ったことで、しかも、わざと意地悪な質問をして、主イエスの足を、こう、上げ足を取ろうとするような、そういうことのために、こう、引き合いに出されてきた人でした。たまたま出会った中から、主イエスの一方的な恵みとして目を開けていただいたのです。ですから、彼にとっては、預言者であろうと考えるのが精一杯の知恵でありました。しかしこの出会いを通して彼は主イエスを知ったのです。目を開かれて初めて主を見ることができるようになりました。36節になると彼は主イエスの問いに対して、その方を信じたいのですが、と答えています。神の恵みによって開かれた目が信じることを可能にしたのです。恵みによって開かれた目は真実を見、そして責任を持って真実を語り、自分を生かしてくださるお方が誰であるかを正直に勇気を持って語るのです。ユダヤ人の矛先は両親にも向けられますが、もう大人ですから、自分のことは自分で話すでしょうと両親は答えます。 その両親の言う通り、主イエスとの出会いを通して、この人は大人として、つまり責任を持って、一人の自立した自由な人として、真実を語るものとなっていったのです。今日私たちはこの御言葉を通して、主イエスの十字架の許しをもって与えられる自由が、あなたが本当にその罪の縄目から解かれるのだ、許されるのだ、そういう自由を与えられるということが、そこにあなたは私を何と言うんだと問いかけられて、それに答えていく、その答える答えというのは決して口先だけの告白ではなくて、その言った言葉によって、告白する言葉そのものによって引き受けるべきものがある。それは決して重荷となるものでは実はなかった。私たちは責任を引き受けなければなりませんと、信仰を告白するということは責任を負うことですと、もしも言われたときにたじろいでしまうかもしれません。しかし私たちは本来まともに責任を負うこともできずにいるものであったにもかかわらず、主が十字架をもって許し、その責任をすべて肩代わりしていってくださった。そこから歩み出す私たちでありますから、その主に支えられて、あなたこそ私の主です、救い主ですと答えて告白していく、その言葉が本当に一時的な思いでや、あるいは口先だけのものではなくて、自分の全生涯を貫いて、本当に自分の生涯の幕を閉じるその瞬間まで、その言葉に責任を持って生きていこうってことは、どこまでも忠実に生きようということになるでしょう。自分のために本当に十字架の苦しみを負ってくださったイエス様に、とことん本当に従っていこう、忠実に生きよう、それが責任を負っていくということになるのです。そしてそこに自由に生きる者の幸いがあると言ってよいのではないでしょうか。この幸いに生きようと、よみがえりの主はここに私たちを招いてくださっているのだと聞くのであります。